ただいまから県激動陣営に対する知事後援会幹部の働き分け等に関する調査特別委員会を開会いたします。本日の日程は百条調査権に基づく記録の提出要求の決定であります。本日石坂委員、倉田委員は所要のため欠席する旨の届け出がありましたので報告をいたします。これより本委員会に付託されました調査事件について調査を行います。最初に百条調査権に基づく記録の提出要求についてであります。各会派から提出を希望する記録の一覧書の提出がありましたので会派から順次発言願います。はい、柳大臣。
提出記録は、求める記録はですね、平成14年度、の出生における、自立見舞い一覧でございます。希望する提出者はですね、品川会という形で、固定期間の保存期間は過ぎておりますので品川会に対してお願いをしたいと思います。
はい、他にございますか。
はい、
佐々木委員。
2003年、10月中の、岡部秀則氏、宮津正則氏、辰木康之氏、小林誠一氏と、田中康夫氏とやり取りした、メールのすべて、請求先は田中康夫氏です。なお、これには返送したものも含むということで、すべて、記録の請求をお願いをしたいと思います。
はい、他にございますか。
はい、どうぞ。
小池委員。
お話パケット号のですね、デザインの変更に伴いまして、県と東京の白山市または安西市との間で結びました協定書を要求いたしたいと思います。
はい、わかりました。他にございますか。お分かりいたします。ただいま各会派から会派等から要求がありました記録について、知事等に対し、明年1月16日月曜日でありますが、までに記録の提出を求めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。はい、異議なしと認めます。採用を決定いたしました。他にございますか。本際、はい、柳田委員。
お許しをいただきまして、委員会における認定を求める動議を提出をさせていただきたいと思います。その認定の内容はですね、松林健二氏百条委員会に対する、記録未提出、記録提出拒否の委員会認定の動議でございます。松林健二氏の記録提出拒否に関しまして提案理由を申し述べさせていただきます。私は本委員会におきまして、地方自治法の定めに従いまして、松林健二氏に対しまして、記録請求を行いました。記録請求内容は、平成15年10月及び平成17年2月3月の個人使用の手帳でございます。平成15年9月に松林健二氏が、企画局情報政策課長から、経営戦略局参事、広報行政システム改革担当に人事異動をした時期にあたります。12月には同じく参事、広報交渉政策行政システム担当、改革担当となっています。この時期に住民基本台帳ネットワークに関わる侵入実験が、行われており、市はこの実験に深く関わりを持ち、本委員会においても承認尋問の対象となっています。私の調査では、この侵入実験の論考交渉として、松林氏の人事異動が行われたという情報があり、この時期の市の動きにも調査する必要性がありました。また、公文書の破棄の行われた時期にもあたり、どういった関わりがあるかを調査する必要がありました。また9月には、人事に関するホテルで行われたものもございまして、この10月と いった時のですね、マスダイスの動きというものを調査する必要があったと認識をしております。また平成17年2月3月は総務警察委員会の公文書破棄に関する収集審議を行っていました。情報公開請求に対し、県が存在する文書を不存在とした重大な事件が発覚し、この対応に経営戦略局がどういった行動、指示を行ったかについて調査する必要があり、経営戦略局長であった市の個人手帳の記載を確認することは極めて重要な意味を持っておりました。委員会の調査事項に限定することから、請求期間もかなり限定をしたものであり、記録請求もプライバシーには配慮した記録請求であったと考えております。個人使用の手帳に関しては、プライバシーに関わる情報が含まれていることから、現物を政府委員長が見て、事前にプライバシーに関わる部分はマッチングすることとなっていました。また、取扱いを議員会館の指定箇所以外には、持ち出さないこととし、最大限の配慮を行ったところであります。また、手帳の実物の提出に関しては、原本性の確認に関し、本人立ち会いのもとで政府委員長の2名のみで写しとの付き合わせを行った上、確認終了後、速やかに本人に返還することが、本年8月2日に知事から文書で意見が出され、それらを確約したにもかかわらず、松林氏は、現物の手帳をマスキングした上で政府委員長に提出し、捜査対象に関する事柄が記載されていたか否か判断ができない状況でありました。この記録提出は事実上拒否されたことにより、尋問が限定をされ、捜査に大きな影響を及びました。また、その他の時期も記録提出を求めることができない状況も生み出したこともあったことも申し添えさせていただきたいと思います。以上を提案理由とさせていただきまして、松林健一氏の記録提出拒否の委員会における認定を委員長のもとにおきまして、お取り計らいいただきますようお願いを申し上げます。
はい。ただいま、動議が出されたわけでございますが、この動議の成立についてお諮りをいたします。ご異議ございませんか。はい。高見さん委員。はい。政府委員長にお尋ねしたいんですけども、ただいま、柳田委員から、提出拒否の申し入れがあったわけでございます。非常に私、そのものにつきましては、重要性のある課題であろうということで認識はしておりますけれども、政府委員長が松林氏から、記録の提出をされたときに、いろいろと説明があったかと思われますが、その際のどのような説明がなされたのか、そのところをお答えいただければありがたいんですが。
わかりました。提出の折に立ち会いましたのは政府委員長でございます。従いまして、副委員長の方から詳細について報告をいたします。副委員長。
私の方で、言い足らないことがありましたら、委員長で、委員長から補足をしていただきたいと思いますけれど、当初他の方々の、数名の方がこのような形で、記録の提出をお願いしたわけでございますけれど、この、委員会で決議された方々でございます。で、時間を決めまして、その方々の方に、それぞれの記録の提出を求めたわけでございますが、松林氏を除く、すべての方々は、自らのご手帳をご持参されまして、私どもに、内容を見た上で、客上調査権と違うところについてはということで、それぞれ、目隠し等と委員長の方から、ここのところは目隠しをしてください。ここは、結構どうでしょうかと。そういうようなやりとりがございまして、それを、その中で、皆様方に、先ほど、柳田委員から提案がありましたような形で、その出されたコピーについては、門外不出と。こういうような形で、皆さん方に、記録の提供をさせていただいたわけでございます。
で、松林健治氏におきましては、まず職員の同席を拒否をされまして、まず出されたノートの中では、自らマスキングをされておられまして、その指定されたページについては、私ども内容を、どういう内容か、委員長も副委員長も確認することができませんでした。で、出されたコピーは、まるっきり白紙のコピーでございまして、そこに、ここに、委員長の方から、ここに何が明記されておりますか、こうですということを確認をされましたときに、松林さんからは、ここには、百条には関係ないことでございますというご答弁がございました。委員長から再三にわたりまして、その判断は、私どもが、委員長がするところでございますので、このこと、このマスキングについては、いずれかぐらいはオープンにして、ご指摘いただけませんかこういうような要請が一応がございましたけれど、一切松林さんからはここに書かれている内容は百条の関係ものとは一切関係ございませんのでということで、平行線を立てる一方でございました。そんなことで、皆様方に、ご提供させていただいた、資料記録につきましては白紙のコピーがご拝覧いただくような状況で、一切その出されたコピー以外はコピーすることをこの委員会委員長副委員長としてはお許ししていただきさせていただきませんので、それぞれ、その場所にて開覧をして見ていただいた通りであります。内容的なプロセス、それから私のところで違うところがございましたり、委員長の方からお気づきのところがございましたら、訂正をしていただいたり、また、説明を深めて、より深めていただければと思うところでございます。私が管理しているところはそこまででございます。以上でございます
。私も全くその通りでございます。あえて申し上げますと、繰り返しになろうかと思いますが、相手方と合意の上で、私どもはマスキングをし、それを記録として提出をしていただいたという経過でございます。よろしくございますか。はい。それでは、動議について成立ということで、ご意見は、はい。はじめ。はい。
先日もですね、出頭拒否の認定について、討論なしで即採決されたんで、それで私自身、やっぱりその場合、認定されない場合なら、そんな理由をきちんと言うべき機会を与えてやりたいと。ということで、自身この際に、そうした今後の扱いをお願いしたい。この件についても、ございます。お願いします。
討論を、ありましたら言ってください。それでは、動議の成立についてお諮りをいたします。ご意見ございますか？はい。意味あるんですね。はい。
今、柳田委員の方から、ルール説明ございましたが、やっぱり私の個人手帳にはですね、かなり、いろいろな方の名前が入ってございます。だからそれはこのプライバシーに関わる問題が多いわけでありますから、当然そうしたものについては出すべきではないと思っていますし、だそのことの判断をどうするかという問題、これ難しい問題ですけどね、松林さんにしてみれば、そのことが個人情報に関わる問題ということで、濡れ洗った通りに判断するわけですから、そのことをもってして全部資料の提出を拒否されたという認定には当たらないんだというふうに思います。
はい。
そして今の動議は反対します。
はい。他にございますか？はい、どうぞ。
私もですね、今、柳田委員の方から提案されている問題では、記録の提出を拒んだということで、認定してほしいという、論点だったと思うんですが、松林氏の個人手帳の写しに関してはですね、手帳そのものの写しは提出されていると。で、現物との確認も、政府委員長立ち会いのもとにされているということですが、プライバシー保護という観点から、すべてのマスキングされているというものですよね。で、このことに関しては、どういうふうに見るということなんですけれど、提出を協力いただくべき相手が、プライバシーがあるということで、侵害に当たるということで判断して、マスキングしているわけですので、これをもってですね、記録提出、拒否だと、認定するということを私は妥当性を欠いているというふうに思います。 さらにですね、100条で改名していくべき目的等の関係から、この松林氏の個人手帳の内容が全て分からなければ、削除措置の目的が達成されないというものではないということで、関連性、必要性、重要性の観点から極めて、薄いものだというふうに思うわけでありまして、以上の、二つの理由から、今回の記録提出について、拒否認定するということについては反対をいたします。
はい。他に、はい、社団隊員。
私は先ほど政府委員長に、松林氏が記録を提出された際の経緯を、お尋ねいたしましてお答えいただきます。やはりそのご説明の中にもありましたけれども、他の各記録を提出を求めた方々は、すべて、出されていただいたと。政府委員長がその場で、個人情報等の保護の立場から、立ち合いのもとで、これはどうでしょうか、これはどうかという形の中で、必要であるものについては、マスキングをして、私たちに、提出をしていただいたということであります。まあ、すなわち、市の記録は、いや、私も本当に最初見たときに、何にもないものが、手帳の記録として出されたこと自身が、私は非常に、おかしいなというふうに、その時も思っております。まあ、今、柳田委員が、提出拒否の理由について、述べていただいたわけですが、そこに今、触れられた通りでございまして、当時としては非常に大事な、課題が、そこに、記録としてあるんじゃないかというふうに、考えたわけであります。まあ、その結果が、例えばですね、何もなかったとしても、これは、それまでであろうかと思うんです。しかし、求めたものに対しては、しっかりと記録を提出するのは、当然ではなかろうかというふうに思います。そういった意味においては、私は柳田委員の、今回の、記録提出拒否についての、申し入れは、私は妥当であろうというふうに解釈をいたします。
はい。はい。服部委員。
柳田委員の、松林氏の個人手帳をですね、提出しましたら、私も、ぜひこれは記録の提出ということで認定させていただきたいと思っております。ですから、動議は大賛成でございます。まあ、つまり、プライバシーの保護にですね、政府委員長は十分に気遣って、業務提出を求めたということにつきましてですね、全くの白紙ということでは、これは協議にならないわけでございます。それが、なければ全て調査は可能ということじゃないですけれども、まあ、しかし、法人としてですね、自分の行動についての、公開できるものはきちんと公開すべきだと、こう考えますので、柳田委員の、しかも、期限をきちんと区切ってね、この調査特別委員会の調査に関わる部分についてだけの、記録を提出でございましたですから、可能な限りの記録はきちんと提出すべきだと、こう思いますので、私も賛成をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、次に。
私は総理に賛成し、なおかつ、その認定するべきだというふうに思っております。理由は、まず請求した期間につきましては、かなり限定的な期間でありまして、ただ、いずれにずっと取ったノート全部出せという指定をしているわけではございません。それから先ほどから神におっしゃっているように、他の市民の皆さん、また関係者の皆さんは、きちっと出した中で、政府委員長立ち会いのもとでプライバシーの問題について処理をされたと。それからあと、個人的なことではありますが、松林さんは県の実際優秀な職員でございます。知事が始まって、県に挙げて協力しようという体制のある中で、いくらまあ、その内容は個人でありますけれども、私も考えれば、やっぱり県職としてのトップが、そういったものであるということについては、不誠実さを感じざるを得ません。したいまして、内容は個人のことでありますけれども、そういった行動はやはり問題があるのではないか。したいまして、意図的に出さなかったという判定をするには、やはり、提出拒否というふうに私は感じざるを得ないかというふうに思っております。
はい。はい。木下委員。
各委員の言われた通りですが、もう一つですね、先ほどの政府委員長の説明の中で、削除委員会に関係ないということを自分で決めてですね、それで、出せなかったと。それは政府委員長と、話し合いをして、その上で、 違う、まあ、人たちがですね、その上で、マスキングをするなり、まあ、処置をしたと、こういうことですけれども、松林さんの場合には、自分で決めてしまってですね、110人会に関係ないからということで、消してしまったと。こういうことですから、それは、やっぱり、本人が判断するんじゃなくて、その、政府委員長との話し合いの中で、そういうことを確認していくと。これが、あり方だと思いますので、そういう意味でも、私が先ほどの討議に賛成しています。
以上で討論を終局いたしたいと思いますが、よろしくございますか。以上で討論は終局をいたしました。そこでお諮りをいたします。松林健二さんについては正当な理由がなく記録の提出を拒否したものと認定するに賛成の諸君の拒否を求めます。拒否多数。よって、記録の提出を拒否したということを、削除委員会として認定することに決定いたします。次回委員会は、明年1月23日、午前10時から協議会を開催した後、引き続き委員会を開催し、これまでの本委員会における承認尋問を踏まえた論点整理を行います。予定した事項は以上でありますが、この際何かご発言がございますか。はい、ご発言がありませんので、以上をもちまして委員会を、閉会いたします。ご苦労様でした。